岩手医科大学医の力初登場ということもありまして、はい、今回先生のご経歴も紹介させていただきたいと思います。驚くことばかりですんで、きっとリスナーの皆さんもという驚きがあるということをまずお伝えしておきたいと思うんですが、はい、秋山先生は東京大学の医学部保健学科をご卒業、まあ、ここは間違いありませんね、はい、でその後附属病院の看護師整形外科に勤務ということですが、またその後東京大学大学院医学系研究科健康科学看護学専攻で修士課程を修了なさっている、
はい、
新潟県立看護短期大学の助教授、
はい、
お勤めになってますね、はい、でそれから京都大学医学部附属病院の ICU の看護師さん、
はい、
そして看護師長副看護部長病院長補佐看護部長と、この京都大学時代というのは結構長い時を過ごされたんですか。
トータル15年間いまして、はい、最後の6年間病院長補佐看護部長を務めました。
そして、まあ、縁あってというんでしょうか、本当に来県していただいて感謝する思いなんですが、岩手医科大学の看護学部の教授、そしてまた日本看護協会副会長でいらっしゃるということで、はいはい、日本看護協会に、ま、いわゆる看護師さんたちというのはもう相当な何万人ではないですよね、何十万という単位じゃないかと思いますが、はいはい、どれぐらいいらっしゃるんですか。
会員数は70万を超えておりますので、はい、非常に多くの方々の期待を背中に感じております。
日本看護協会の副会長さんが、はい、岩手に来てくださったっていう、どういうご縁があったんですか。
正確に申しますと、日本看護協会の副会長に就任いたしましたのはこの6月でございまして、岩手医科大学に4月に赴任してまいったのが先でございます、はい、ですので前職の京都大学の医学部属病院で看護部長をしておりました折に日本看護協会現在の福井敏子会長からお願いがございまして、はい、それで6月に新任を受けたということでございます。
大阪のご出身ですので、はい、ね、京都大学の15年というのは、まあ、実家にも近い馴染みのある場所ということでしょうけれども、ね、はいはい、岩手県という、はい、これまで縁もなかった土地。
そうですね、はい、
どうですか。ありがとうございます、はい、本当にね、それにしましても看護師さんになるということで、いろいろなルートがあると思うんです。ところが秋山智也先生の場合は東京大学の医学部保健学科に入られたということで、はいはいはい、どういう志があってのことだったんですか。
そうですね、話せば長くなりますが、実は私は大学に入ったのがちょうど30年ほど前になりますけれども、大学に入るまで実は看護という仕事について全く知らなかったんですね。もともとは医師を志望しておりました。医師を志望したきっかけというのは、近くにかかりつけ医のホームドクターがおりまして、よく風邪をひいては熱を出して、でよくかかっていたんですね。割とこうひ弱なタイプの子供時代を過ごしております。大きな病気をしたことがないので、入院して直接看護師の仕事に遭遇するといいますか、もう見ることは機会はなかったんですけれども、私の中で、そのかかりつけ医との出会いというのが非常に大きなきっかけになっていました。もともと子供の頃っていうのはこう熱が出てもですね、それがこう病気のメカニズムを知ってるわけじゃないので、このままこう熱が下がるっていうことはイメージできないですよね。でどんどんこう熱が下がらなくって、そうするとこう気分的にもうこのままダメなんじゃないかもしれない、不安になってくる。そうすると食欲も落ちて、で活動性も落ちて、もうお風呂に入るのも面倒になって、あまりこう体を動かしてないもんですから、夜も横になってはいるけれどなかなか寝つけないということになりますよね。そうするとまた体力がどんどん落ちていって、さらにこう良くなるものも良くならないって、それのこう悪循環、負のスパイラルに入ってしまうわけですね。でいよいよ熱が下がらなくてお医者さんにかかりますよね。そうするとその診察を受ける時のこのドクターの大きなこう温かい手でこう触診をされた時に、なんかこう皮膚を通してこう熱が移ってくるんですかね、体温が伝わってきて、お医者さんのそのなんですかね、エネルギーみたいなものがこう体にこう入ってくるような、そういう錯覚を覚えたんですよね。でそれがこう自分の中ではそれまでのこの負のスパイラルをスパッとこう断ち切って、ひょっとしたら良くなるかもしれないっていうふうな こう希望とか期待に変わっていくわけですね、うん、でそれでまあ大丈夫だよってこう声をかけられることでなおのことこう安心感が生まれてきて、そうすると食べようという気持ちにもなる、もう少し動こうという気持ちにもなる、でお風呂に入る、でさっぱりするとまた心地よくなって、うん、程よい疲れと心地よさでぐっすり眠れる、まあ、そうすることでどんどん良くなっていくんですね。つまりその病気の悪循環をこう元気の好循環に変えてくれる、まあ、そういう仕事が医師の仕事だっていうふうに子供心に思ったのがきっかけでした。ところがまあ大学を受験するにあたってですね、まあ、ちょうどその頃になりますと医学っていうのはどんどんどんどん進歩していきますので、いい医者になればなろうと思うほどたくさんのこう論文を読まなきゃいけない、だから手術もたくさんこなさなきゃいけない、まあ、そうすればするほど患者さんと向き合う時間がどんどん減っていくんじゃないか、それが本当に自分の目指す医師像なのかっていうことに少し疑問に思うようになったんですね。で不幸中の幸いといいますか、大学を4つ受けたんですけれども、医学部は落ちまして、で唯一受かったのが東京大学の理科2類というところでした。なのでその時にはまだ看護学というものも知らなかったんですね。で主に理科2類からは生物科学系に進学できるんですけれども、その中に医学部の保健学科というのがあったんですね。つまり医療っていうのはそれまでは医学というところで学ぶもんだというふうに当たり前のように思ってたんですけれども、まあ医師だけでは解決できないその周辺の医療の問題が多々あって当然だったわけですね。まあ、そういうことをやる学問領域があるということを知りまして、でその保健学科に進学をしました。でその中に看護学教室という、まあ、看護学という学問として東京大学にあるっていう、そういうことに遭遇するわけですね。それが非常に自分の中では強い違和感だったわけですね。つまり、まあ、白衣天使のイメージぐらいしか持ってなかった、男性の看護師なんているなんてことさえ知らなかったわけですね。ところが、まあ、看護学っていうものを紐解いてみると、私がまあ子どもの時に抱いてたそういう病気になる悪循環を断ち切っていい好循環にしてくれる、元気になってくる好循環にしてくれるっていうのは、実は医学の力というよりは看護学の力だったんじゃないかなっていうふうにそこでまあ気がついたんですね。つまり私の憧れていたかかりつけ医の医師は、まあ、医師でもあり看護師でもあったんだっていうふうにその時に私は感じたんですね。でまあ、医師がそうやってどんどんいい医者になるためには患者さんの時間を割いていかなきゃいけない、だけれども患者さんが一日も早く回復できるようにはそこを埋める職種が必要だろうと思って、でそれをやるのが実は看護師じゃないかな、そこが看護の専門性じゃないかなっていうふうに思い立ったのが看護に進むきっかけです。はい、
もう何か導かれたようなね流れを感じましたけれども、その看護学というのは実際どんな学問だったんでしょうか。
そうですね、医学というのはどちらかというと体の中のですね、臓器ですとか、あるいは細胞組織といったようなもの、それから病原体や病態といった、まあ、そういうものであるのに対して、看護学の対象といいますか学問的な対象というのは一人一人異なる心と体がもう一つになった体丸ごとの人というのが対象です。あるいはそのご家族であったり、あるいはそれを取り巻いている環境であったり、まあ、そういったものが看護学の対象になるもので、医学というのは病気のその原因を突き止めて、まあ、それを取り除くっていうことに今重きを置いているものですけれども、看護学はどちらかというとその心と体を備え持ったその人に直接作用したり、あるいはそのご家族に作用したり、あるいはその環境に作用することで、まあ、間接的にその人が持っているもともと健康を維持しようとする力、生命力であったり免疫力、自然治癒力といったような、まあ、そういうものに働きかけて一番そういう力が発揮できるような環境を調整してあげるということが医学と看護学の一番の違いだと思います。つまり、まあそういうことを通して、まあ病気にならないようにしたり、あるいは回復を早めたり、それから病気から来る症状を和らげたり、まあ、時には安らかなまあ最後を迎えられるようにっていう、そういうお手伝いをするのがまあ看護学ですね。キュアというのが治療であるとすれば、ケアというのが看護が担う部分でございまして、その一番の大きな違いは、キュアというのはその時代時代、あるいは国によってここまでは治療できる、ここから治療できないという境がございますけれども、はい、看護にはここまでが看護できる、ここから看護できないという境目がないんですね。つまり、まあ、看護治療できない状況はあっても看護できない状況はないというのが一番大きな違いだというふうに考えています。